創世記一章一節を朗読いたします。はじめに神は天地を創造された。創世記はモーセという人が書きました。正確に言いますと、神様がモーセに神の霊である聖霊の霊感を与えて神の御言葉を書いたということです。モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出しました。エジプトで奴隷生活をしていた彼らを救い出したのです。最終目的地はカナンの地でした。モーセはイスラエルの民がカナンの地に入る前、モアブの平地でこの創世記を書きます。イスラエルの民に教訓を与えて教えるためでした。これからイスラエルの民が入るカナンの地にはすでに住んでいる居住民がいました。カナンの人たちは多くの偶像とイスラエルの民たちとは全く異なる世界観を持っていました。違う価値観です。これを見て心配になったモーセは死ぬ前にこの創世記をはじめモーセ五章と呼ばれる申命記までの5つの本を書きます。イスラエルの民に信仰の世界観を立てるためでした。そしてその中の一つ目の本、創世記の最初の節はこう始まります。はじめに神は天地を創造された。これは全く異なる世界観です。カナンの居住民が持つ世界観とは全く異なります。世界観という言葉を聞いたことがあるでしょうか。人間には世界観というものがあります。この世界観によってその人の価値観が決まります。世界観は英語でワールドビューです。世界を見るビューは型という意味です。このビューは、この型が視覚系の人はすべてが視覚に見えます。星型の人は星に見えます。世界観はとても主観的なもので、これは私たちの経験を通して形成されていきます。ある女性の大学生が誰かに傷つけられました。その傷つけた人は逆三角形の形をした顔でした。卒業後、会社に行くとそこには別の逆三角形の形をした顔の人がいました。この女性はその逆三角形の顔をした人がすごく嫌いになります。理由もなく、なんとなく嫌いになります。この女性には逆三角形の顔の人はダメな人という世界観が形成され、その世界観、その型で見てしまったのです。私たちはみんなこのようないろんな世界観という窓、型を持っています。これで全てを見て判断します。問題は、私たちが聖書を読むときにも、このようなそれぞれの世界観という型を持って見てしまうということです。私たちが持っている世界観は、個人的で主観的なものです。客観的ではありません。この世には、完全に客観的な世界観は存在しません。これが問題です。私たちが持っているこのような主観的な世界観を破るとき、私たちは聖書の力を体験することができます。カナダにある湖があります。ある旅人がその湖を通り過ぎるとき、興味深い光景を目にしました。ある老人が釣りをしていました。ところが、すごく大きな魚を釣ったら、湖に戻して、手のひらぐらいの大きさの小さな魚を釣ったら、自分の網に入れるのです。気になった旅人は老人に聞きました。どうして大きい魚は離し、小さい魚だけ持っていくのですか？これに対して老人曰く、いや、うちのフライパンのサイズは25センチだから、それより大きな魚はいらないんだよ。ひょっとしたら、私たちはこのようなフライパンのようなものを一つずつ持っているかもしれません。これがその人の世界観、 または価値観と言えます。私たちはみんな自分だけの世界観を通して世界を見ます。また判断します。これは人によってサイズや形が違います。しかし問題はこの世界観というのは主観的で制限されていることです。だから自分だけの世界観の窓、その型を通して世界を見て、その型に入らないものは拒否します。絶対に入れようとしません。全部捨ててしまいます。自己中心的になってしまうのです。これは私たちの信仰生活にも影響を及ぼします。だから、神の御言葉を読むときにも、自分だけの型、自分の経験、そのフライパンに収まるものだけ持ち、それより大きなものは全部捨ててしまいます。ところが神の御言葉は宇宙万物を創造されたものです。宇宙万物より大きなものです。この御言葉を得るためには私たちの小さなフライパンを割る必要があります。その時こそ聖書の御言葉が私たちのものになるのです。これが聖書を読む時の姿勢であり方法です。今日の御言葉創世記一章一節は、神様が天地を創造されたと語ります。もしかしたらこれは私たちにとって新しい世界観かもしれません。しかし今まで私たちが持っていた主観的なものを壊し、聖書が語る新しい観点、世界観を受け入れましょう。これが聖書の世界に入る秘訣です。